私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週TBS というテレビ会社から電話で取材を受けました。また東日本大震災のことかなと思っていたら全く違う取材で、で何の取材だったかというと、なぜ男性は結婚指輪を外してしまうのかというですね、何っていうな、そういう特集をなんかするんだそうです。結婚指輪になんか対なんかね、でなぜ男性は結婚指輪を外してしまうのでしょうかと聞かれたので、それは結婚して太るからでしょうっていうですね、まあ自分もしてないんですけどですね、でも最近結婚指輪を外してしまう男性が多い、まあそういう話だったと思います。でまあその取材は何だったかというと、じゃあ結婚指輪っていうのは本来何ですか、そしてどうして額の薬指にするんですかというのが取材だったんですね。で自分もですね、なぜかっていうのはあまり考えたことなかったんですよね。で少し困ってしまったんですね。まあ私が聞いているですね、伝説によればですね、左手の薬指が人間の心臓に一番近い指だから何の根拠もないと思うんですよね。多分そういうふうな話だったと思うんですね。で調べてみました。で調べてですね、じゃあ後でまた電話しますってことで調べたら、すごい興味深いことがたくさん書いてありまして、果たして指輪っていうのは何かということでした。でその指輪を与えるっていうことはですね、すでに旧約聖書創世記41章の42節に出てくるんですよね。旧約聖書にすでに書かれていることです。エジプトのファラオがヨセフに指輪を渡している、そこが聖書に出てくる指輪の最初の話です。でその時に何て言ったかというと、あなたが私の財産のすべてを管理しなさいと言って指輪を渡した。なので指輪を渡すということは、私の財産のすべてを管理する権利をあなたに与えようという、そこで話があるんですね。でローマ帝国の頃になってくるとですね、まあ、イエス様の時代ですけど、自分の奴隷たちに指輪をさせたんですね。それは、何だったかっていうと、それは自分の財産の印だ、自分に使えるものの印となったんですね。これだけ考えても面白いな、自分はどっちかなと思うんですよね。私の財産をあなたに管理させようっていうのか、あなたの奴隷になりますっていうのか、どちらかでしょうですね。指輪っていうのは多分そういう意味があったんだと思いますですね。でそこからですね、互いに使える印っていうふうになって、それが発展して結婚指輪、そして契約の印になっていったという、まあそういうことでした。じゃあなぜ左手の薬指にするか、これはさまざまな説がありましてですね、ドイツではですね、実は右手にしか結婚指輪しないんですよね。なぜだろうですね。で、まあそれドイツはドイツの考え方があるんでしょう。で左手の薬指になぜするかというと、一番ですね有力な説はこういう説です。左手の薬指が10本の指の中で一番力が弱い指だからだという、根拠はって言われると根拠はあまりないんですよね。ないけどですね、ピアニストの人に聞いてみると、一番聞かなきゃいけないのは左手の薬指だとみんなが言う。だからこの指が一番やっぱり弱い指なんだと。だからお互いの約束によって欠けたところを補い合う、その意味があって左手の薬指にはめるのだ、まあ、そういうふうにまあ、ある本に書いてありまして、あそうかもしれないなと思うんですね。そうやって考えていくと、指輪っていうのは何かっていうと、実はお互いが使い合うということで一致しているものなんだろうな、その使い合い方をどうするかという問題、弱いところを互いに補い合うという意味でですね、使い合うというのかですね、相手を自分の財産として用いるためにですね、用いるのか、まあ、そういうふうな使い合い方ということ、それをですね、この結婚指輪っていうのが私たちに教えているのかなと思います。要は結婚生活というのは互いに使い合う、 それが一番の根拠だということへとなるかなと思います。今日の聖書を読みますと、この使い合うということがどうも弟子たちには分からなかったという話が今日の話です。聖書ではヤコブとヨハネの願いが出てきます。この十二使徒の二人であるヤコブとヨハネがイエス様にお願いした、そのお願いの仕方がですね、大変姑息な言い方をしているんですね。今日はマルコによる福音書を読んでますから、ヤコブとヨハネがですね、大変姑息な言い方をしながらイエス様にお願いした、あの十二使徒がっていうことがあったのかもしれません。同じ話がマタイに出てきますが、マタイではヤコブとヨハネが願ったのではない、お母さんが願ったって話にしてあります。お母さんがまず自分たちの子供のことでですね、どうか先生お願いします、そして弟子たちもですね、願ったって話にしてあります。多分このマルコによる福音書の先生お願いすることを叶えていただきたいのですがという言葉が、ギリシャ語で読みますと大変姑息な言い方かだったからだというふうに思われます。今の日本語にですね、直すとどういう意味になるかっていうとですね、ねえイエス様、お願いだから聞いてくれる?みたいな、この最後の言葉をふってあげるような言葉ですね。あなたは私の、ですね、先生でしょって。だから私のお願いを何でも聞いてくれる?みたいな、そういう言い方ですね。ですから、必死に願ったわけではないんです。もしよければですね、聞いていただけますっていう、そういう子供のような言い方を今日はしています。しかし彼らが願ったことはですね、そういう単純なことではなかったのです。イエス様と同じ栄光を受けたいと、そういうふうに願ったのです。栄光を願うのに神様のですね、顔色をうかがうようなものの言い方をした、無理かもしれませんが、どうか聞いていただけるんだったら嬉しいんだけどなと、そういう言い方だったのです。私たちはこのヤコブとヨハネはなんてですね、甘い弟子だっていうふうにこう考えるかもしれません。実はしかし私たち自身を顧みても、同じような願い方を神様にしているんじゃないかなというふうにも思うのです。神様にはイエスかノーかしかありません。しかしダメだろうなっていう祈りを神様は聞いてくれるだろうかと思うのです。これはダメだろうなと思いながら、ねえ聞いてくれる神様っていうのは多分ありえません。これを私は望んでいますですね。神様、あなたの御心で叶えていただきたい、こういう祈りしか私たちにはないかなとも思うのです。ヤコブとヨハネの場合は、自分たちが栄光に就く座をの約束が欲しかったのでしょう。それがイエス様の在り方にかなわないと知っていたのではないかとさえ思います。イエス様の言葉は、それは神様が決めることだ、定められたことだ、そういうふうに言われます。神様が定めた人にのみ許されることであって、私が決めることではないのだ。不思議な表現だと思います。許されるということを言われるからです。今イエス様には決定権がない、どんなことをしたからといって栄光の座につけるものではない、むしろそんなことは考えずに目の前にあるあなたの十字架を追え、そういうふうにおっしゃったのではないかなと思います。なぜならその前に3度も死と復活の予告をされているからです。自分は十字架につけられて殺される、しかし復活する、その言葉を聞いていながら弟子たちが偉くなりたいという、その思いをイエス様にお願いしたときに、きっとイエス様はそういうことではないのだというふうにおっしゃったのでしょう。このヤコブとヨハネだけが、じゃあ姑息な言い方をして、そしてイエス様にですね、何ということを言うのだと思われたのか、そうではなかったのです。聖書というのは非常に面白いもので、その後に他の十人もそれについて腹を立て始めたって書いてあります。ということは他の十人も同じようにイエス様に願いたかったということなのでしょう。みんながみんな偉くなりたいと思っていた、しかしイエス・キリストは十字架にかかれて死ぬ、そして復活する、その言葉を言われた直後だったので、 多分イエス・キリストは私の生きる道はそうではない。本当に大切なのは皆に使えるものになり、全ての人のしもべになることだ。とにかく使えるものになれ。それがイエス様のですね、お答えだったというふうに思います。イエス様の在り方であり、イエス様に従う者の務め、それは何かというと、使えるものになるということです。偉くなる、また栄光の座につくではなく、本当に使えるものになる。徹底的に使えていく、そういうものになりなさいという、そういうことだったというふうに思います。神様の在り方を示すには、常に使えるという、それしかないのだというのです。また東日本大震災の記念日というか追悼日がやってきます。3月11日ここでもお坊さんたちもいっぱいやってきて、同じ追悼の祈りをひとときを持とうという計画をしております。先週わかめが送ってきましたので、デコポンを送ったですね、いろいろな被災者の方に電話をかけました。仮設住宅に残っている方々に1個ずつですね、配っていただいたみたいで、とっても皆さん感謝しておられました。でその中の一人ですけど、実はですね、新しいことを始めたのよっていう嬉しい報告をですねしてくださった被災者の方がおられます。何を始めたかというと、自分の家の1階をですね改装して、レストラン、カフェかな、カフェを始めましたですね。よかったですねって言って、じゃあそういうですねカフェをしながらこれからですね立ち直っていこうとされてんだろうなと思って聞いてみると、無料のカフェだそうですね。で何を出すんですかって言ったら、朝のご飯と夜のご飯を無料で提供するカフェを作りました。それはどういうことなんだろうと思って聞いてみるとですね、家族を亡くして一人暮らしになってしまったおじいちゃんおばあちゃんたちがたくさんいるんですよね。その方をですね招いて一緒にご飯を食べるカフェですね。で、家族を全て亡くしたわけですから、家族が亡くなっちゃったんですよね。なのでみんなで集まってやっぱご飯を食べるのに一人では寂しすぎる、やっぱりもう一回家族の温かさっていうのを思い起こすためにですね、みんなで寄ってみんなで家族になって朝晩食べましょう。お金はですね、そのおじいちゃんおばあちゃんたちがですね献金箱に入れていって、そして食べていくという、そういうカフェですね。でそれをですねやっとですね4年経って始めることができましたという、そうだなと思ったんですね。でこの女性の方なんですけど、今まで4年間っていうのはですね、実は自分たちは何もしてこなかったんですね。与えれるままをですねずっとですね生きてきた。欲しいと思って紙に書いて仮設の外にですね出しとけば、必ず次の日には、ボランティアが持ってきてくれた。人参2本って書いとけば、人参を持ってきてくれたですね。あれが欲しい、これが欲しいといえば、本当に喜んでいろんなものを持ってくれた。そのですね、3年間、4年間を過ごしてきて、ここに来てですね、自分は人間ではないというような思いになったということらしいです。人というのはですね、与えられる、使えられるだけ、それを受けているだけでは、本当にダメになってしまうというのを、この3年、4年で、もう嫌というほど分かりましたと。自分が何か人に仕える、何か奉仕をする、それがなければ人間というのは希望もないし、また喜びもないということが分かりました。なので今までたくさん与えられたもの、それをですね、感謝し、今度は自分が苦しむ人、悩む人のために使えるという生き方をしたい。それでこの会を開きましたと。そうだなと思ったんですよね。確かに私も支援活動している中で、カレーライスの作り方を忘れてしまったお母さんによく会いましたですね。それは1年間ですね、与えられるものだけで生活してきたので、自分が料理をすることを忘れちゃう。またコンビニでですね、お金を払わずにですね、品物を持って行ってしまうおじさんたちをたくさん見ました。 それはずっと与えられ続けていたので、物を買うということを忘れていたということでしょう。まあ、そういう方々がですね、本当に苦しむのは人生、自分たちの生きる意味は何かということですね。まあ、そういうの中で一人一人本当に苦しみながら、しかしあえてもう一度人に仕えるという生き方をすることによって、自分の本当の人間としての在り方というのをやっぱり見つけ出していくという、それがですね、まあ、今の被災地に起こっていることなんだろうなというふうに思います。私たちはその状況を見ながら、じゃあ私たちが使えるっていうのはどういうことかなというのを思うのです。神様に使えるっていうのはどういうことなんだろう、自分たちの考えを多分乗り越えることかなと思うんです。神様に使えるっていうのは、できないとかこれやってもしょうがないとか、そういうことではなくして、神様の御言葉に徹底的に使える、神様の愛を伝える、そして御心に使える、これが私たちにとって大切な使えるということ、そして使えたものが神様の栄光をいただくという、そのことを今日イエス様が教えてくださっているというふうに思います。イエス様はいつでも使えるということを私たちに教えてくださっています。しかも十字架によってその命を差し出してくださるという使い方まで私たちに示しておられます。今は四旬節ですので、その十字架の前に私たちは立っています。どうか神様の御心に仕えるものになりたい、そういう願いを私たちは持ちたいと思います。私たち一人一人が神様に仕えるとき、神様の豊かな祝福がこの教会に満ち溢れ、それが地域へと広がっていくんだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人を悩み苦しむ方々に使えるものとさせてください。それはイエス・キリストが私たちに示し、そして私たちがそのイエス様の姿を見て学んだことです。どうか一人一人の上に使えることによる喜びを与えてください。この祈り、主イエス・キリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。